希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博之と
小原めぐみです。よろしくお願いします。先生、あの猫に小判、豚に真珠ってよく言うじゃないですか、で私の中ではこうのれんに腕押し、ぬかに釘みたいなこう2つで1セットの慣用句っていうイメージがあったんですね、でもこの前あのインターネットちょっと見ていたら、豚に真珠は聖書の言葉だと書いてあったんですよ、そうだったのと思ってちょっと調べてみたら、マタイによる福音書の、7章の6節にあったんですね。で、他にももしかしたらあるんじゃないかと、こういうなんていうんですか、自分はあの聖書の言葉、キリスト教の言葉だとは思っていなかったけれども、実はキリスト教に関係する言葉でしたっていうものがあるんじゃないかなと思って、今日はそれを伺いたいなと思ったんですけれども。
そうですね、
はい、
結構ね、豚に真珠っていうのはね、あの一般的にことわざとして使われていますよね、でもそれがね、まさか聖書から来てるっていうのをね、知ってる人は案外少ないんじゃないでしょうかね。
そうですね、単なるこう無駄を象徴する言葉みたいなイメージだったんですけれども、実はそうじゃないんですよね。
そうですね、なんか中国の格言から来てそうな気もしますけどね
そうですね、日本は中国からのものが多いですからね、
割とね、そうですね、そういうふうにあの聖書のね、言葉が私たちの生活の中で、
入っているもの、
入っているものって結構あるんですよね。今日はね、いくつかそれを紹介していきたいと思うんですけども、そうですね、まず一つはね、あの狭き門っていう言葉がありますよね。
狭き門、狭き門、入試の時期に聞く言葉ですよね、
そうですね、やっぱりこう競争が激しくて、突破することがでも難しい、そういうところをね、あのくぐり抜けていくこと、狭き門なんてね、よく入試の時に聞きますよね、でももともとね、これもマタイによる福音書の7章13節にあるイエス様の言葉でね、狭い門から入りなさいとイエス様おっしゃって、もともとね、その狭い門、真理の門に、を通る人が少ないということをね、教えてくださってる、そういう言葉なんですけども、
あ、その子到達するものは少ないみたいなイメージなんですかね。
そうですね、どうしてもこう、広いもん、安易な道っていうかね、
そういうことですね、
そちらにね、
流れやすいと、じゃあ今使われている意味とはちょっとというか、だいぶというか、
だいぶ違いますね、そうですね、あとね、目から鱗、
目から鱗をよく言いますね、目から鱗が落ちる、
すごくこうハッとしたっていうかね、
分からなかったことがパッと分かったみたいなイメージですね。
これってもう目から鱗だって、
言いますね、
豚に真珠が聖書から来てたなんて、目から鱗だなんてね、
そうですね、確かに目から鱗です、
そうですねこれもね、もともとは教会を迫害していたサウロという人がいたんですけども、彼はシリアの、ダマスコにまでね出かけて行ってクリスチャンを迫害したんですけども、そのサウロにね、復活されたイエス・キリストが天から光の中に現れて、そして彼はの光に打たれて目が見えなくなってしまったんですよね、でその後サウロのところにアナニアという人が来て、そして彼のサウロの頭の上に手を置いて、お祈りをしてあげたんですね、そしたらたちまち目から鱗のようなものが落ちて、サウロの目が元通り見えるようになったと、これも使徒言行録の9章18節に書かれているんですけどもね、で今までね、教会を迫害していたサウロは名前を変えて、パウロ、これは取りに足りないものという、ちっぽけなものという意味ですね、180度生き方を変えて、そして伝道者になったんですよね。
じゃこれは割と使われている意味に近いんですかね。
そうですね、他にもね、いくつか紹介したいんですけど、ちょっとここで一息入れましょうか。
豚に真珠が実は聖書の言葉だった、
はい、
ということから、あの狭き門あるいは目から鱗、これも、聖書の言葉であるということなんですが、他に何かありますか？
そうですね、うん、あとね、砂上の楼閣っていう言葉がありますね。
あ、よく言いますね、うん、これは砂上の楼閣だに過ぎないみたいな、
うん、そうですね、うん、やっぱりこうね、どんなに素晴らしい建物でも、うん、その基礎の部分がね、砂だと、
はい、
あの崩れてしまうっていうね、はい、これもね、イエス様が新約聖書のマタイによる福音書の7章26節と27節でおっしゃった例え話から来ている言葉なんですけどもね、
はい、
まあ、イエス様のいろいろな言葉を聞くだけで行わない人は、みんな砂の上に家を建てた愚かな人に似ていると。雨が降り、川が溢れ、風が吹いてその家に襲いかかると、倒れて、その倒れ方がひどかったと。
あ、
やっぱりね、砂の上にね、はい、建てた家はね、
脆いです
ね。脆いですよね。人生のいろんなね、嵐が来た時に、
はい、
その基礎がね、それまで何によってこう建てられていたかっていうことが、
はい、
そこでこう大事になってくるってことですよね。
ちなみにうちの実家は埋め立て地なんで砂の上に建ってますけど。
あ、そうですか。私も三郷っていうところに住んでますけどもね、あのずっと昔々は東京湾だったそうなんで。
そうなんですか。
海はだいぶね、埼玉県のこう奥まで入ってたみたいですね。ですから、あのこの例え話をね、読むたびにね、いつもこういろいろ考えますね。
ちょっとドキドキしちゃいますね。
そうですね、地震とかね、大きい地震が来るとちょっとやっぱりね、考えたりしますね。教会はね、イエス様の土台の上に立ってますから大丈夫ですけども、
はい、
でもあの建物はね、それからね、もう一つね、
はい、
笛吹けど踊らずって言葉がありますよね。
あ、聞きますね、
これもね、あのイエス様が、
はい、
あのおっしゃったお話に基づいてるんですけども、
はい、
結婚式ごっこをしようと誘ったんだけども、
はい、
乗ってきてくれなかったっていう子供たちの歌なんですよね。
そうなんですね、
でもそれをイエス様引用して、
はい、
せっかく神様が招いてくださっているのに、人々がそれを無視してしまっていると、笛を吹いているのに踊ってくれなかったっていうね、子供たちの歌を引用して、
はい、
イエス様はそのようにねおっしゃったんですけども、
よくこうあの馬を水飲み場に連れてっても馬が飲む気がなければ、意味がないみたいなことを言いますけど、そういうイメージですね。
そうですね、やっぱりね、あの温度が違うっていうんですかね、こう神様の熱い心があるんだけども、人々はそれの価値が分からなくて、
はい、
とてもこう冷めた感じで、無視をしてしまうっていうね。
本人のやる気がなければダメなんですね。
そうですね。それからね、目には目を、歯には歯をって言葉がありますね。
あ、はい、よく聞きますね。
私、子供の頃ね、この言葉を聞いて、仕返しの言葉だと思ってたんですよね。
私もそう思いました。
あ、そうですか。
はい、
なんかね、目をやられたら目をやり返すとかね、
復讐なんだなと思いました。
歯をやられたらね、歯をやり返すとかね、でも元々の意味は、
はい、
その反対で、目をやられたら、普通はあのやり返して殺しちゃったりするじゃないですか。
はい、もっとひどいことを
して、もっとひどいことね、復讐にこう燃えるっていうかね、
はい、
でも目をやられたら目だけにしなさいと、歯をやられたら歯だけにとどめなさいと、
されたことと同程度のことにとどめておきなさいということですね。
そうですね、でこれは旧約聖書の申命記だとか出エジプト記、はい、それからレビ記にも書かれている、そういう言葉なんですけども、
はい、
でもイエス様はね、それにさらに加えて、そういうふうにその旧約聖書では教えられてるけれども、でも、私は言っておくと、イエス様こうおっしゃったんです、
はい、
悪人に手向かってはならない、誰かがあなたの右の方を打つなら左の方をも向けなさい、あなたを訴えて下着を取ろうとする人には上着をも取らせなさいと、
これも有名なところですね。
そうですね、まあ右の方を打たれたらね、左の方、そうですね、
はい、
つまり復讐をやめてかえって相手に親切にするようにと、そうすることで 自分の復讐をね、自分でしないで神様に委ねて、
はい、
自分が人を憎むということから解放されるっていうことを教えてくださったんですよね。
こういろいろな、あの、なんていうんですかね、自分が気づかないだけで、たくさんの言葉がこう自分、聖書の言葉が自分の生活の中に意外と入ってるんですね。
そうですね。
うん、
特にこの明治の文学者とかね、たくさん聖書を読んでいたみたいですね。
あ、は
い、
あ、そうですね。
ただ、あの、いろんな文学の中にもね、
うん、
聖書の影響が深く入ってると思います。
出ていますもんね。
で、ぜひね、聖書は今までいろいろな人たちの心に希望を与えたり、
うん、
力を与えたり、それから喜びを与えてきましたから、
はい、
ぜひね、聖書を読んで、
うん、
そしてそこから神様からの恵みと救いを受け取っていただきたいなと思います。
はい。
それではここで番組からのお知らせです。
はい。今年も福音の波キャンプが8月14日金曜日から16日土曜日まで、静岡県御殿場市の YMCA 東山荘で行われます。今年は、ほっとできるあなたの居場所というテーマで、泉教会の小堀昇牧師が講演します。費用は2万1000円。定員は30名です。詳しくは番組までお問い合わせください。続いて、今週のプレゼントです。今週は本、地上に輝く星たち2を抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントは、福音の波サイトのバイブルウェーブのページからお申し込みできます。番組プレゼント申し込みの文字の上をクリックしてください。プレゼント名は、地上に輝く星たち2、2番目の2ですね。地上に輝く星たち2です。BBN 聖書放送をお聞きの方は、検索サイトからカタカナでバイブルウェーブと検索してくださるとすぐに見つかります。締め切りは7月25日金曜日です。
バイブルウェーブでは番組へのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなどもホームページで受け付けています。
はい、どんどんご応募ください。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手はバルナバ先生こと持田博次と
小原恵でした。
それではお元気で。
さようなら。